リンゴラジオ自由の女神になりたくて、はい、コリンゴラジオニューヨークに戻ってまいりました。先週までは日本帰国でニューヨークコリンゴラジオもインターナショナルエディションでお送りしておりましたが、今週からまた通常通りニューヨークからコリンゴラジオをお届けしております。さて、第19回目となる本日のゲストはプロダンサーでパフォーマーの池下優子さんにおいでいただいてます。どうも。
こんにちは。
ですね、実は先月行われたタイムズスクエアの、エコフェスタですよね、はい、エコフェスタで、ニューヨークを、ね、拠点として活動しているコブという、和太鼓の、ね、ライブリズムパフォーミングアーツグループですね、はい、のショーがありまして、ゆうこさんがそのメンバーで先月の、ね、ショーを私は見に行ったんですけれども、私もねメダルバンドのねドラマをやってたので、いや和太鼓にはねちょっと興味があってね、一応同じ太鼓ということで見に行ったんですけれども、かなり良かったですね。
ありがとうございます。
あれいろいろねなんかちょっとステージが揺れたりしてましたけど
そうですよ、は
い、ということでね今日はねあのプロのねダンサーのねゆこさんにお話を聞いていこうと思います。まずゆうこさん、
はい、
ダンスを始めたきっかけというか、そこからね、
はい、ダンスを始めたのはあの8歳の夏なんですけど、
8歳の夏なんでまた急にダンスをいきなり。
もともとはあの体がよあの小児喘息、喘息を
持って、喘息仲間、私も小児喘息
で、あの、うん、水泳をこう習っていて、すごく体力作り、
うん、
でももうその水泳のコーチが怖くて私はあの水泳に、まあ水泳は好きだったんですけど、うん、できれば違うことで体力作りました。でなんかそのタイミングでこうダンスやるんだったら、うん、まあ、水泳やめてもいいよっていう母親から言って、
はいはいはいはい、
あ、じゃあダンスやるってなって、
はいはい、
きっかけは結構、
なるほどね、
はい、
あの水泳から逃れるためにやったんですね。
はい、はい、ダンスを始めて、もともとそのこう両親があの沖永良部島出身で、小さい頃から琉球舞踊はやってたんですけど、
あ、その前から
その、うん、時始めたのはジャズダンス、
おお、
は
い、
ジャズダンスを始めて、うん、まあ8歳から始めて結構週に1回の、
うんうん、
まあ、普通の習い事のペースでやってたんですけど、うん、小学校5年生の時に、うん、もう一つこうレベルアップしたクラスというか、
ほうほうほう、
大きい子たちもいるダンスクラスに通い始めて、うん、でその先生がある日なんかこう自分の踊りに対して、はい、なんでもうちょっとこうちゃんとできないのかみたいな、
はいはいはい、
私はちゃんと踊ってるのに、
うん、
しっかり踊れみたいな、死ぬ気でやれみたいな感じのことで、すごいなんかそれに対して怒ってて、こんなにちゃんとやってるのになんでそんなことな、
うんうんうんうん、
でもとりあえず死ぬ気でやってみようと思ってこう死ぬ気でやるようになったんですけど、そしたらこういろんな人からこう優子ちゃん上手になったねみたいなこう評価をもらえるようになって、でそれがすごい嬉しかったのが、もうこうダンスに入り始めたきっかけというか、もうハマっていった、
うん、のめり込んでね、
そうですね、が小学校5年生ぐらい、
うん、
でもそこからずっと踊っていて、うん、中学校はダンス部がなかったので、
うんうん、でもクラスを取ってたというか、
そうですね、
続けてね、
うんうんうん、その小さい 8歳の時から始まって、うん、始めたクラスとその5年生の時に始めたクラスと、
うんうん、
同時並行で、
うんうん、
あのダンスを踊ってたんですけど、
ほー、はい、で高校に入っても、
高校に入ってもそのダンス部のある高校に入って、
その高校選んだらダンス部がある、
そこの大学に行きたかったので、まあ、神戸の中学校だったんですけど、
はいはいはい、
そのダンス入りたかった高校は明石だったので、
はいはいはい、
まあ、違う第三学っていう別のルートを通って受けたんですけど、でダンス部に入って、うん、でその後大学、
うん、
向こうは女子大学ので、
うんうん、
スポーツ推薦が
お
あったので、それでこうダンスで受験をして、
はいはいはい、
で、まあ、ダンス漬けの日々を送り、うん、その後そのダンスで、うん、お仕事をしたい、その
ああダンスでね、はい、職業にしてプロのダンサーということかしら。
そうですね。で、うん、卒業してから、うん、大阪スクールオブミュージック専門学校のダンスプロフェッショナル科っていうところに入学して、うんうんうん、そこからまた2年間、うん、トレーニングを積んで、うん、その後オーディションを受けて、うん、東京ディズニーシーの中でアクロバットダンサーとして働いて、
あ、あれはウルフルズは、
あ、ウルフルズはその専門学校に在学中に、うん、あ、おーおー、そうですね、初めて学校内でオーディションを受けて、うんうんうんうん、でそのヤッサ2000さんっていう野外ライブのバックダンサーとして、はいはいはい、うん、初めての
お
仕事ですね。
あのダンサーお給料をもらえて、
お給料が
ギャラが出た
初めての舞台
がダンサーとして、
そうです、ね、
初の
初舞台はそこが、そうですね、
初舞台プロとしてですよね、はい、お金が入ってきてますからね。はあ、あれですよね、ニューヨークに行きたいなって思ってた気持ちというか、
ね、ああ思ってたのは
もうそのくらいの時からというか、なんか高校の頃から、
高校ぐらいの時からその海外に出たいなと思ってたんですけど、うん、っていうのはその小さい時に通ってた学校の先生に自分の殻を破れみたいなことを言われたことがあって、
なんかそれ先生すごいですね、死ぬ気でやれと か,
とか
殻を破れとか、
そうそうそうそう、はいはいはい、自分の殻を破るってどういうことなんだろうってすごい考えてて、うん、
はいはいはいはい、
でなんかその答えは、うん、なんとなくこう海外にあるような気がして、
あ、なんか日本だけじゃなくてその外に
出て、だからなんかこう表現力とかってやっぱりこう、うん、日本っていうよりかはこう海外だなってこう単純にそういうふうに思って、自分の殻を破るっていうことと表現力を高めるっていうことが、まあ、もしかしたらイコールじゃないかもしれないんですけど、私は多分その海外に出て表現力を高めることがその答えにつながるじゃないかっていうのはすごい思ってて、でもなんか高校ぐらいの時にはもう海外に行きたいっていうのが、
うんうんうん、まだ漠然とニューヨークではないけど、はい、海外に出て殻を破る
って
はいはいはいはい、で、
そうですね、
短大から専門学校に行って、はい、ウルフルズで初デビューというか、まあ、ダンサーとしてデビューして、
はいはい、その後その専門学校のインターナショナルプロジェクトっていうものがあって、それで10日間にあと短期留学があったんですけど、はいはい、こう LA かニューヨークかどちらかを選べて、
はいはい、
で私はニューヨークを選んで初めてニューヨークに来たんです
けど、あ、その時初めて、
はい、その時初めてです、はい、でその時に来た時にもうここだって思いましたね、
あ、
ニューヨークだって思いましたね。
ちなみに、はい、LA とニューヨークはコースがあったと思うんですけど、はい、どう違うんですかね。
ニューヨークはこうシアターとか、
うんうん、
ミュージカルとか、
はいはいはい、ブロードウェイありますしね、
たくさんあるので、うん、そっち側のジャンルなんですけど、はい、LA はコマーシャルダンスとか、うん、バックダンサーとか、
はいはいはい、
あ、なるほどね、そっちのジャンルが強い人が選んで行ってました、
は
い
は
い
は
い
は
い、
でも優子さんはどちらかというと、
はい、ミュージカルとかシアターとかジャンルとか、
うんうん、
そっちより
も単独とか、
はい、
で初めてニューヨークに来て、
はい、
それ10日間です
か。10日間です。
10日間、
はい、
は
い、
は
学校のプロジェクトでアール・モズリ先生っていうところのプロジェクトで、
うん、
こう一つの作品を作って発表する、う
ん、はいはい、
発表するっていうことだったんですけど、はいはい、ね、そこで、まあ、ニューヨーク行きたいっていうのを思い出して、でその後、まあ、ニューヨーク熱はずっとあったんですけど、
あ、ここだわと、
はい、
うん、
でもこうすぐその後こう専門学校から卒業と同時にニューヨークに来ることができなくて、テロの関係でちょっと、
ああ、じゃあそこの学校卒業したらニューヨークに来る予定だったんです。
はい、
それは
行こうと思ってたんですけど、4年ぐらい、はい、
ああ、でも2001年のテロがあったので、それでそのニューヨークに行けるチャンスが
なくなって、まあ、でどうしようかなって思ってた時に、その東京ディズニーシーのミスティックリズムっていう ショーがあって、そこのアクロバットダンサーのオーディションの話が来て、そこはすごい面白そうだな
って。
私はもともとテーマパークで毎日同じことをするっていうことが私にはちょっと向いてないんじゃないかと思ってたので、こうテーマパークのオーディションを受けることは視野に入ってなかったんですけど、はいはい、でもそのミスティックリズムだけはなんかすごく面白そうだなと思って、受けてみたんですけど、
だってアクロバティックって言ったらバク転とかバク宙とかバンバンやって、そんなんじゃない
そうですね。そうで、オーディションの時にもう本当にこうバク転連続10回バク宙スワンみたいなのを普通にこうポンポンポンポンやるような、
はい、
私から見てみるとこう宇宙人みたいな人たちがたくさんいるオーディション会場の中で、こう私だけはもう展開補助付きでお願いしますみたいなもうちょっとなんで来ちゃったみたいな感じだったんですけど、でも運よくなぜか奇跡的に取ってもらうことができて、
お家受かっちゃったの。
そうなんですよ。
すごい
不思議な、ちょっとありえないぐらいのレベルなんですけど、取っていただいて、
アクロバティックダンサーじゃなかったですからね。
そうですね、できて、取りすぐらいみたいな
おー、でいきなりバク転バク宙
の世界みたいな。で、まあでも入ってから、その、こう倒立から、基礎から、そのアクロバットのね、プロの人たちに見てもらいながらバク転の練習したり、そのショーの合間合間で、トレーニングはしてたんですけど。
じゃあ先月のタイムズスクエアで倒立やってましたもんね。やってましたね。あ、倒立してるって思う。それは、そこで培った。
培った。
そうですね。ディズニーシーで培った。
そうですね。
はい。で、ジョンも今、バク宙とかバク転とかバンバンできるわけですか？
いや、なんかそのショーが結構ハードなショーで、1回30分ぐらいの。
ディズニーシーのアクロ
のショーが。
ミスティックリズム
が。はい。で、30分のショーが1日5回とかあるんですけど、もうこう、バンジージャンプとかもあるので、こう、ハーネスを締めた状態で、こう5キロぐらいの衣装をこう身にまとった状態で飛んだり跳ねたりみたいな、こう30分間あると、結構な体力の消耗の仕方なんですけど、その合間にこうトレーニングをするものだから、もう、体を一回壊したことがあって。
でしょ、怪我とかだってするんじゃないですか？
はい、もう3日間ぐらい車椅子で動けないみたいな時期があって、そこからもうこう消化にちょっとハードなトレーニングをするのをやめて、
そから人間ですからね、
人間ですから、でもやっぱりその、痛いけどこう3日以上は休めないんですよ。やっぱりみんなのコンディションもあるし、変わってもらってばかりで、みんなも痛いって言いながらやってるんで、
ソルジャーじゃないですか
もうなんかコルセットぐるぐる巻きでこうショーに出るみたいなことをいつも、
やってましたね。過酷な。だけど、ディズニーシーで4年くらい働いちゃってるじゃないですか
はい、そうなんですよ。もうなんかこうやっぱりニューヨークに行きたいっていうのはずっとあったので、ディズニー入った時に2年ちょっと頑張って、でニューヨークに行こうって思ってたんですけども、本当に体力的には厳しい現場だったんですけど、本当に何だろう、みんな家族みたいな、一日一緒にいて素晴らしいショーをこうクリアする仲間、でも私はパフォーマンスをすることだけに集中していればいいっていう環境はもう素晴らしくて、なのでもう4年居座ってようやく、はい、
それはね、痛みを分け合った仲間ですからね
そうですね。
はあ、で4年間でついにニューヨーク、
ニューヨークへ思い越しを上げて、飛んだんですけど、
それはもう、2009年にニューヨーク入りをしてるんですけれども、きっかけというか、今までディズニーシーにいて、急に行けるチャンスがつかめたんですか？
いや、でも自分で、リサーチをして、で一番初めにアルビン・エイリーの学校に行きたいなって思ってたんですけど、そこのビデオオーディションがあって、そのオーディションは受からなかったんですよ。で、どうしようかってなった時に、ケリーダンスセンターっていう学校があるんですけど、そこに切り替えて、書類を集めて手続きをしたんですけど、でペリーダンスセンター めなきゃいけないので、はい、大学にこう卒業証明を取りに行
って、はいはいはい、
すると担任の先生に久しぶりに遭遇して、はいはい、何やってるのみたいな話になって、はいはい、でその担任の先生あのニューヨークに行くんですっていう話をしたら、うんうんうんうん、その先生は、うん、あじゃあニューヨークになんとかさんっていう人がいるから彼女に会いなさいみたいなことを聞いて、そしたらそのなんとかさんなんこさんって言うんですけど、なんこさんは、私が行く予定だったペリーダンスセンター の、うん、あのインターナショナルのオーガナイズをしてる先生だったので行くんですってペリーダンスセンターに行くんですってなんこさんのフォローというか、
うん
はい、行くんですって言って偶然こう話がなって、
うん
はい、でなんかそのなんこさんはジャイロトニックっていうメソッドを教えてるんですけど、うんそれの資格をぜひ取りなさいっていうの でたまたまそのペリーダンスセンターにはジャイロトニックのティーチャートレーニング と、うん
はいはいはい、
とダンスクラスを並行して受けるその、うん、クラスあのコースが、
うんうん、
コースがあったのでそれにもうこれだと思ってそれに行くことにして
あ、はい、じゃあ
それが2009年でペリーダンスセンターにでもその1年間で私はこう帰ろうと思って
もう1年で学ん で
学んで日本に帰ろうと思ってて、まあ、それは親にも1年で帰る1年だけ行きたいっていうのを伝えていたんですけど、
はいはいはい、
でその学校が始まるまでの1週間、
うんうん、
でも学校が始まってしまったら多分忙しくなるから、ね、観光はもうここだけしかできない
今のうちに観光しとこう
観光しとこうと思って、うん、で観光してる時にエンパイアステートビルディングに登ったんです、
はいはい
でエンパイアステートビルディングに登って、うん、でその夜景 そのエネルギーを圧倒されて、
う
ん、その時に1年じゃダメだって思ったんですよ
感じちゃった
もうなんかこれは1年じゃ無理だって思ってしまってそのままその足で宿に帰って、
うん、
あの一緒に住んでいたあのカメラマンの女性がいたので、はい、彼女にヘッドショットを撮ってくれて、
はい、
でもその次の日からオーディション巡りをこうして
うわ
シフトチェンジしたというかでもちょっと1年じゃ帰れないからっていうメールをこういつに
エンパイアステート残って変わっちゃったん
ですねそうですねなんかちょっと変わりましたねあれは大きな事件でしたね私は
それは大きな変化をね、
はい、
だってエンパイアステートビルディングに観光だと思って登らなかったら1年後にはもしかして帰ってたかもしれない
そうですね多分帰ってたと思います
あれを登って翌日もうヘッドショットすぐ撮って、
はい、
翌日からオーディション巡
りをして
人生変わるちょっとしたことですよね。
そうですね。
変わるのってね。
はい、
ニューヨークっぽい。ニューヨークっぽい。エンパイアステートビルディング。
じゃあそのスクールに1年行って、まあ、そこでダンスとチャイルドソニックを学んで、
はい。はい。
そうですね。
で、
うん、学校に行っていたのは3年間は通っていたんですけど、その間にもチャイルドソニックを教えたり。
うんうんうん
でNew to You っていうダンスグループ
を、
うんはい、
なんか
ユニットを組んで、うん、レストランとか、うん、あのイベントとかで踊らせてもらうようになって、う
ん、それはあれですよね、はい、なんか一緒に住んでたルームメイト
の、はい、たまたまその引っ越しした先のルームメイトが、うん、同じジャンルのダンサー でたまたま年も一緒で1週間後にショーが飛んで出ないかっていうお話をもらって、
うん、
でも急ピッチでリハーサルをして、
うん、
で作品を作って
あ
もうすぐに衣装も調達して、
うん、
デビューもうなんかこうトントントンとなんかこう一緒に作品を出したんですけどそれが
おーあのミューちゃんとあのゆうこさんとも
あそうです
で、
うん、彼女が日本に完全帰国があ
ったんです
けど、3年は一緒に、
うん、活動してて
踊っていて て、うん、でまあ彼女が帰るっていうタイミングで、あどうしようみたいな、こう、うんうんうんうん、なんていうんだろう、
あいきなり海藻が
海藻が
どうするんだみたいな
っていう時に、うん、ちょうどコブのオーディションのチラシを発見して、う
ん、はいはいはいはい、
でこれはちょっと受けてみようと思って、
あのコブはあれですよね、さっきも言った、
はい、
ね、あの和太鼓、
あそうです
ね、あのミュージックパフォーマンスグループですよね、
はい、もともとオフブロードウェイのストーンっていうショーに、うん、日本人の女性やっぱ宮本さんという方が、うんうん、あの日本人で10年間ずっと出ていた、
そうそうストーンですね、私も見ましたよね、やこさんのショー
さんの、
うん、あれ日本人で初ですね、
そうですね、
はい、出たんですよね、あの打楽器ね、あのゴミ箱とかそういうのを作ったっていうやつですよね、
そのヤコさんが、
あの作った
カンパニーで、うん、コブができたのは2000年で、
うん、
17年間の歴史が、
じゃああの A2U が解散になってどうしようかっていう時に、
はい、
ちょっとコブ受けてみようかなと思って、結構和太鼓は
やったことあったんですか？やったことなかったです、もう本当にやったことなくて、
うん、
コブに入ってから
あのディズニーシーのアクロバティックショーとかも初めてで、和太鼓も
初めてで、
はい、えであのオーディション受けに行って、
どうだに行ってもうなんかこう太鼓やっぱり叩いたことないので、
うんうんうん、
もう大丈夫かなっていう感じで行ったんですけど、
はい、
こうコブは和太鼓だけじゃなくてこう踊りも、
はいはいはい、
こう踊りながら、
うん、
叩きながら、
うん、
なんかこう結構ファンキーに、うん、ダンスも盛りだくさん入ってる、
はい、もうダンス自信ありますもんね、
そうですね、はい、なのでリズムは今もちょっと練習中ですけど、
はいはいはい、
踊りに関しては、まあ、それなりの自信があって、はい、まあ、でも入ってからあの結構泣きながら頑張ってます
あじゃあ、やっぱりオーディション受かったんですね、
あそうなんです、はい、受
かって もうラッキーというか
ラッキ
ー、はい、で練習太鼓、和太鼓の練習も始めて、あのこの間のタイムズスクエアのショーで、
はい、
三味線弾いてましたよね、
三味線も、はい、始めました、
あのご両親が沖縄出身だから、もともと三味線が弾けたとか、
はい、元々三線、沖縄三味線で三線っていう楽器があるんですけど、三線を弾いていて、
うん、あ、じゃあ三味線弾くのも簡単だったというか、
それがもう三線を知ってるので、
はい、
あの三味線が本当に難しくて、っていうのはその沖縄三味線は割とこう弦から弦にバチを押し付けていって、
はいはい、
そうなんです、割と優しい音色の楽器なんですけど、
はいはい
はい、三味線はなんて打楽器っていう方が近い、
こう打ち付ける
わで結構激しめの音を出すんですけど、
はいはいはい、
コブでは特に、
はいはいはい、
でこの長弦がまた三振だとドファドなんですけど、それでこう私の頭の中インプットされてるんですけど、三味線がドソドなので、この微妙な違いで長弦ができない、まず、
じゃあ逆に三振知ってたからやりづらいみたいな、
とってもやりづらくて、
もしかして三振知らなかった方が
良かったかもしれない、大変、もう慣れるまでにものすごい時間がかかって、
ちょ、和太鼓も初めて、三味線も初めてみたいな、
まあ、初めてみたいな、はい、そうですね、
わー、でもあれかっこよかった三味線、和太鼓、あのアッコさんってこう、あれよかった、
ありがとうございます、
へー、なんかもう素人は三味線も三線
もも
う、
はい、
似た
ような、ね、見た目ですもんね、
叩き方もサウンドも違うと、でコブって活動してて、
はいはい、
でなんかご自分でも、
はい、
なんかね、
ダンスグループ、はい、あのトルマリンっていう踊りと映像と空中エアリアルと、
うん、あもうちょっと経験ありです
あとタップダンスと、
あ
とまあなんかちょっとこうおとぎ話を元にした作品なんですけど、トルマリンっていうものを持っていて、
うんうんうん、
でその作ったきっかけは、うん、あの本当に40秒ぐらいの作品で、
はいはい、
あの一つのショーで作品を出してほしいって言われたのが始まりなんですけど、ダンサーも2人で、
う か本当にもうコマーシャル感覚、
そうです、
短いじゃないですか、
はい、とっても短い、もう一瞬で終わるような作品だったんですけど、うん、それがこう徐々に徐々に人が増え、うん、アイディアが増え、うん、なんかこうどんどんどんどん膨らんでいって、うんうん、ニューヨークのアルミエリダンスシアターっていうところで一個大きなショーを2011年にやって、うん、その後、はいはい、東京でディズニー時代に一緒にワークしていたミュージシャンの方たちと一緒にこう生演奏でトルマニを披露する機会ももらえて、でこういつの間にか成長して、
あなんとなくちょっと作り始めたものがどんどんどんどん大きく人が増えて、はい、アイデアが増えて、
はあ、
じゃあ自分の子供みたいな、
子供みたいな、はい、そうですね、
これもゆうこさんが作ったカンパニーというか、
そのグループ、
はいね、じゃあコブとそう並行してたわけですね、コブとトルマリン
が、ね、
まあ初めにトルマリンが始まって、
でコブに入ってからはそのトルマリンのショーをなかなかできなくなっていたんですけど、今もうコブとトルマリンで、うん、あと海外公演をやりたいねっていう話を、
いいですね、
はい、してるんですけど、
うんうんうん、海外公演といえば、
はい、
あれですよね、コブがジャパンツアー、
あ、ジャパンツアー、
はい、
しますよ、ね、ジャパンツアー、来月10月の、うん、15日が、
はい、
日吉公会堂のパフォーマンスなんですけど、うん、でその後10月の20日は、うん、浅草での公演で、この20日は一般の方も見に来ていただけるショーなので、
おうおう、うん、15日はもう限定
は、はい、
コブジャパンツアー一般公演の日程が10月20日から10月17日の火曜日に変更になりました。詳しくはコブのウェブサイトをご覧ください。
ね、
はい、おー、じゃあもし興味がある方、
はい、
ぜひぜひぜひ見に来ていただければ、はい、チケットを買えますのでね、
はい、
そのインフォとかもじゃあ載せておきますね。
あ、昼と夜公演、
2回公演ね、浅草ですね、おー、ジャパンツアー行くんですね、
あ、ちなみに去年初めてヨーロッパ公演がありまして、
コブで、
はい、私はヨーロッパってことは初めて、人生で初めてだったんですけど、
初ヨーロッパ初公演、
はい、初ヨーロッパ初、はい、
初尽くしやね、
初尽くし、はい、もうなんかもうイタリアとスイス公演だったの、
うん、はいはい、
うん、もう本当に何て言うんだろう、こうイタリアはもともと行きたかった場所でもあったので、
うんうん、
すごくいい経験をさせてもらいました、まあ、やっぱりこうニューヨークで割とこういろんなショーに出て、すごく臨機応変さを求められることが多
くて、うん、はいはいはい、
全然こう時間通りではないし、
ない、
もうラストミニッツでこうオーダーは変わるし、うん、すごく大変なこう舞台をしてきて、まあ、慣れてると思ってたんですけど、イタリアはイタリアでまたそのさらに上を行くぐらい、
おニューヨークより上を行く、
なんていうか、本当のラストミニッツでこう分数がわからない、出す分数がわからないとか、こういつ出るのみたいな、こう結構激しめに大変な、そう、でもすごくいい経験にはなったんですけど、
まあ、そういうね、
面白いなと思って、こう国によってこんなに、あ、やっぱり違うんだなって、面白いなと思いました。
なるほどね、まあ、いろいろショーやってればね、タイムスクエアのショーもなかなか
なかなかでした、
ステージグラグラしてたし、
ステージがもう船のように揺れて、
ね、だってメンバー一人落ちてきたよ太鼓は太鼓動いちゃう
し、ね、動くし、もう回って戻ってきたら太鼓がそこにないみたいな、
もうそれの上を行く、イタリアのその上を行くハプニング
ツアーみたいなありましたね、なかなか面白かった
です、ね、そうですね、将来の夢ですね、
将来の夢、
夢とか野望、
夢野望、やっぱりなんかこう今まで一緒にワークしてきたダンサーさんとか、うん、まあ、なんかアーティストさんとか、うん、すごい素晴らしい人がたくさんいて、
はいはい、
でもう一つのショーが終わるとバラバラになってしまったとか、うん、まあ、日本にいたりこう、うん、ニューヨークにいたり、ニューヨーク外のにいたりとかって離れてしまったりとかするので、今まで出会った人、 高校をひっくるめて、うん、なんかショーがもう素敵なショーができたらいいなって思ってて、それがまたこうね、なんかいろんな国でこうショーができたらすごく面白いな。
いろんな国でね。
ドイツ公演を近々実現させたいなと。
まずはドイツを攻め
て、はい、
あのドイツにお知り合いの親族が、
はい、そのトルマリンでも、うん、あの日本公演で支援をしてくれた山口の月さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、今はドイツで歌っていて、うん、まあ、彼女がいるからっていうのも大きいですけど、うん、
はい、あのその彼女が歌った曲で、はい、ビデオ作ってましたよね。
そうですね、
あのビデオまた素敵ね、はい、あのブログの方に載せておくのでね、あれを歌ってるのがそのドイツの夏美さん、
はい、
さんですね。ああ、じゃあ近い将来の夢はドイツ公演、
はい、
で、さっきね宣伝あったんですけれども、はい、あのジャパンツアーコブのねジャパンツアーが来月の10月15日と、はい、あと
17日火曜日ですね、
はい、にあるのと、はい、あのさっきちょっと言ってたんですけど、ジャイロトニックの指導もしてるんですよね。
はい、はい、ジャイロトニックも教えてます。ジャイロトニックオンブロードウェイっていうスタジオが、うん、21ストリートブロードウェイっていうのがあるんですけど、うん、そこで教えてるので、
う
ん、
プライベート、
はい、プライベートです。マシンを使ったトレーニングなんですけど、
はいはい、
しなやかな体作り、
ダンサーにもしてるんですね。
うん、
で、あのもちろんダンサーさんなんでダンスレッスンもなんか小学生とかに教えていらっしゃるんですよね。
はい、今度青空学園の、
あ、ブロックリンだね。
うんうん、うん、はい、で、ヒップホップを教え、
ヒップホップもやるんですか。
ヒップホップを教えさせてもらうことになって、
かっこいいな、
はい、
へえ、あもうダンス一般何でもできると。
だって
琉球舞踊から
琉球舞踊から
はあ、じゃあダンスレッスンも
賜
っております。
はい、
あとなんかクラス持ってるんですよね。
はい、
あの中野会話プラクティス。
はい、そうです。あのマンハッタンのミッドタウンにある、うん、中野会話プラクティスさんっていうところで、うん、金曜日の7時から7時45分までの、うん、
はいはい、
45分間のクラスなんですけど、うん、
はいはい、
これは体幹を鍛えるトレーニング。
体幹を鍛えるクラスっていうのはちょっとどんな感じなんですか、ね、どんな効果があるとか、うん、ヨガみたいな感じですか。
私のクラスは結構こうヨガで重要されて、呼吸も一緒に、
呼吸
も一緒に、うん、やるんですけど、うん、こう腰痛とか、
はいはい、
肩こりとか、
はい、
姿勢が悪いとか、
はい、
姿勢矯正にもなるし、うん、あと疲れない体作り、
お、
怪我をしにくい体作
り、あ、整体用だというクリニックですもんね。
そうですね、
そこでやってるクラスですもんね、
はい、
そういう患者さんのために開かれてる。
あ、そう、そういうことですね、はい、
でもあの一般の患者さんじゃない人でも、はい、そこに行ってクラスを受けられると、
受けることができます、
はい、多分1回40ドルでしたっけ。
あ、そうですね、
なんか5回券と10回券があって、
はい、
5回券だと1回35ドルぐらいになるので175ドル、
はい、
10回券だと1回が30ドルになると300ドル。ちょっと私も一回チャレンジしてみたいわ、
はい、ぜひ
ね、しなやかな体幹を鍛
える、
ゆうこさん、ちょっと質問なんですけれども、
はい、
ゆうこさんはプロフェッショナルダンサーじゃないですか、
はい、
ただダンサーさんってやっぱり年齢が経つと、
はい、
こう寿命というか、
はい、
踊りにキレがなくなったりとか、
はい、
ジャンプ力がちょっと人間のね多いというか、
はい、
それはもう誰もがの宿命じゃないですか。
そうですね、はい、
永遠にプロのダンサーを続けるのってちょっと不可能なことなのかなとも思うんですけども。
なるほど、
ダンサーさんのこの偉大な子ってどうなっちゃうんですか。皆さん辞めたら終わり、
まあ、結構教えに回る人は多いですね。
あ
の、こう自分が動けなくなったとしても、うん、こう指導することはできるのと、
はいはいはい、
例えばこう、はいはい、アシスタントのこうつけてこう動きはその人にやってもら
いなが
らクラス
指導員にさる、ね、じゃあ優子さんも、はい、ギター横は指導の方になりたい感じですか？
私の場合はこうオーガナイズとかこうプロデュースとか、例えば舞台監督とか、
はいはいはいはい、
そういう裏の仕事を、
裏方さん、
マネジメントみたいな、こう裏の仕事にずっとこう行きたいなっていうのは数年前から思っていて、
もうすでに数年前から、
はいはい、今は、ね、出させてもらっているうちはやっぱりパフォーマーとして演芸者として、うんうん、舞台に立ち続けたいなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、同時にそういう、まあ、アーティストさんたちをこう発掘してというか見つけて一つのショーを作ったりとか、そういう方向性、
ね、じゃあプロデューサーとか、はい、オーガナイザーとか、
そうですね、
そういう道もあるんですね。
はい、日本ではスワニルダバレエ教室っていうところの、バレエの発表会の舞台監督をさせてもらったりとか、
もうそういう経験も、
はい、あって、ね、でニューヨークでもいろんなイベントをこうオーガナイズというか、まあ、お手伝いさせてもらったりとかしてるんですけど、うんうんうん、はい、
なるほどね、はい、いやちょっとね、ネガティブじゃないですけど、はい、人間ね、生きてますからね、はい、ね、動けない時が来た時は、はい、そういう感じなんですね、
はい、まさにそのトルマリンはやっぱりこうプロデュースがメインになる、うん、まあもちろん、うんうん、自分が出ることもありますけど、うんうん、作る側がメインなので、
うんうん、そうだ、はあ、分かりました。
はい、
ではですね、最後にですね、このラジオを聞いてくださって、はい、リスナーの皆様に一言いただいてたりするんですけれども、はい、多分ね、これを聞いてる方はね、ニューヨークに憧れてたり、ニューヨークに興味がある人だとか、そういう方だと思うんですけれども、はい、何か、ね、そういう方に一言ありますでしょうか？
一言、
はい、
そうですね、うん、私がもうなんかこう夢の中に生きてるみたいな人生なのででも大変なことはたくさんあるけれども、うん、夢をこう、うん、持って生きるっていうのは人をやっぱり強くすると思うので、
はい、
こう夢を持って生きましょう。
あー、ついつい現実に来ちゃうのでね
大事なことですよね、現実
ね、え、なんかほら私の場合現実に行きすぎるのと夢見すぎちゃうこともあってそのバランスがちょっと難しいんですけど、
難しいですよね、
でも夢を持ってね、生きないと、でもつまんないしね
夢がなかったらこれも現実的な
事件なんですが、そうですか、はい、じゃあですね、最後に、はい、ゆうこさんの夢を叶えてニューヨークにもやってきたし、
はい、
昔先生が言っていた、はい、殻は破れたでしょうか
殻は、うん、まだまだ破り途中ではありますけど、
破ってる最中、は
い、そう、まだまだ破っていけると思います。
あ、破り続けて
破り続けてい
や皆さんもね、夢を持ってで殻も破って、
殻
も破って私も破りたい夢も持ってね、
はい、
うん、いや、いい一言いただいちゃいましたね。
あ、
はいはい、ということでね、そろそろね、お時間になりますので、大丈夫ですか？
はい、
他に言うことは、
はい、
大丈夫ですね、うん、今日はね、プロフェッショナルダンサーでパフォーマーの池優子さんにお話伺いました。優子さん、ありがとうございました。それではね、来週は9月最後の放送になりますのでね、こちらの方も、ぜひぜひ聞いてくださいね。ということで今日はこの辺で See you next week! Bye bye!